東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
五行っていうのは、もともとの意味では木の、動く時の5つの動きのパターンです。中から外に出ていく、伸びていく、これは木の木です。で、下から上に登っていく、これは火の木です。で、上から下がってくる、沈んでいく、収まっていく、収縮していく、これは金の木です。で、外から中に入っていく、溜めていくというのは、これは水の木で、相対的に安定している状態、一つの状態から次の状態に変わっていくというつなぎの状態、これは土の木です。この五行の木のことをちゃんと理解することができれば、我々の周り、この世の中起きていることって全てこれ五行の属性持っています。なぜかというと、全部全て木でできているわけですから。物も木でできてますし、要は物っていうのはエネルギーで凝縮されている状態は物になるわけです。で、人間関係も木ですね。木が合うか合わないかってこうあります。木を使うとか、そういう言葉、木配ることとか、こういう言葉はよくあるように、で、周りの関係も木の世界です。で、木である以上、必ずその動きのパターンでルールがあります。この五行の考え方はまさにその元々のルールですね。存在という言葉、皆さんご存知だと思いますけども、我々自身も含めて我々の周りのものって全て存在ですから、でその存在っていう元々の意味は何ですかというと、孫という字って見てみると分かるんですよ。孫の字っていうのは下の方に孔って書きます。在っていうのは下は土って書きますね。皇帝はどういう意味かというと、皇帝はこれ、ネウシトラウっていう十二支の最初のネを表しています。つまり、孫というのは時間の要素を持つものです。で、財は何ですかというと、財というのは下の方土って書きます。土というのは木火土金水の土を表しています。つまり、五行の属性を持っています。あるいはもう一つ、五行と空間とこの関係性、前も話しましたんですけども、東は木、南は火で、中央は土で、西は金、北は水ですね。ですから、土というのは中央というか、この空間も表しています。ですから、存在というのは時間と空間の情報を持っているものは存在と言います。で、もう一つの解釈というのは、存在というのは時間とこの五行の属性ですね、キーの状態を持っているものは、これいわゆる存在です。だから我々の周りのあらゆる存在ではそのキーでできてますので、そのキーの動きの特徴を知っていれば、周りの存在のあらゆる関係も理解することができます。だから、この体の中にもこのキーの動き、この5つのパターンあります。中から外に出ていくもの、下から上に上がっていくもの、上から下に下がっていくもの、外から中に入っていくもので、あるいは相対的に安定している状態の木で、この木のそれぞれの木の特性を生かして、ちゃんとその流れに沿って生活することができれば、当然健康の状態維持することができますけれども、この木の動き逆らって生活するようであれば、当然その健康状態悪くなっていくですね。病気になっていく、病気って気の病ですから、本来は中から外に出ていく気なのに、それを出さないっていうのは、これ当然いわゆる病的状態です。これ一つ例にしますと、例えば我慢するです。で、皆さん、おなら出したいんだけど出さないと、無理やりに我慢してその体の中に閉じ込めるっていうふうになると、これは当然なんですけども、体の中にそういった排気ガースがどんどん増えていくんです。で、これはコーラとかビールの中に二酸化炭素が入っている状態、新しい 例えば缶ビールを買ってきて蓋後に開けるとポンと爆発すると同じように、体の中の全身の 70% 水でできているわけですから、その水の中にそういった排気ガスいっぱい溜まっている状態でしたら、ちょっと刺激されるとすぐ爆発すると同じようです。だから本来外に出すべきの排気ガスは出さないで体の中で閉じ込めるようであれば、当然体にとって害するしかないですね。だからよくくしゃみするときに我慢するとか、ゲップを我慢するとか、おならを我慢するとか、こういったのは行儀はいいかもしれないです。でも健康にはものすごく悪いですね。あとは例えば夜の時、我々の取り囲むこの地球の環境で考えると、太陽のエネルギーをどんどんどんどん少なくなっていきますので、自然のエネルギーっていうのは基本的に収縮していくんです。少なくなっていくというプロセス、過程なんです。だからこの時間において皆さん激しい運動して体のエネルギーを外に発散するということをしてしまうと、本来はこの時間帯って水の気、つまり体外の気は体の中に入ってくるというのは自然の摂理なのに、その時は基本的に体激しく動かして運動したらいけないんですね。でもそれに反して夜9時10時11時12時あるいは1時2時まで激しく走ったり、ジョギングしたり、ハイに踊ったりとか、そういう変に体を激しく動かして興奮させるということをしてしまうと、その1日2日はそんなに大した影響はないかもしれないですけども、それを繰り返してしまうと、そのうちに体調大きく崩れてしまいます。病気になりやすくなってしまいますね。時間と空間と五行の関係の話をしましたんですけども、時間と空間だけではなくて、あと数字も五行と深く関係しています。で、具体的に言うと16、これは水の数です。で、27、これは火の数です。38、これは木の数です。4と9、これは金の数です。で、5と10ですね、と。5とは土の数です。なんでそういう数であるかっていう、もっと深い世界がありますけれども、私もそれほど詳しくないです。ただこの数を意識して施術するときに、特に針の世界とかよくありますけども、この針を刺激する回数っていうのは、この五行とこの数の関係の裏にあるメカニズム、どういうふうになっているかっていうのは、まだ未だに解明されていないんですね。当然私もそういうことがあるということは理解していますけれども、実際なんでそうなるかっていうのはまだ分かっていない。ただ簡単に考えると、例に例えますと、例えばあなたの名前は佐藤でしたら、佐藤さんと呼んだらあなたは反応しますけれども、もし田中さんと呼んだら反応しないです。2つの文字に過ぎないんだけど、なんで佐藤に対して反応するか、なんで田中に対しては反応しないかっていうと、それはそれぞれの固定のそのロジックが裏にあります。ですからこれも数字と五行との関係もあるんです。16でしたら水の気に対する影響大きいです。16っていうのは水の気と同じ波長になっています。2と7は火の気と同じ波長となっています。で、3、8は木の木と同じ波長で、4、9は金の木と同じ波長で、5、10は土の木と同じ波長と考えればいいかなと思います。だからこれは実際東洋医学の世界において、特に針の世界ですね、漢方の世界もそうなんですけども、今から1800年前に作った召喚雑病論の本の中にはいろんな処方があります。処方を使うときに薬使う数と重さ、種類、全部この厳密にこの数合わせて利用しているですね。例えば夏目30個、夏目25個、夏目12個、この数字って全部意味があります。30個でしたら全て2と4と6と8と10、 この5つの数字を足すと30になります。つまり全部偶数ですね。偶数って陰陽の世界では陰を表しています。だから陰を補うためにこの30という数を使います。で、逆に25というのは1と3と5と7と9、この5つの数字を足すと25になります。だから夏目25個って、これは陽の数です。陽の最大の数です。だから陽の気を補うためにこの数を使います。まあ、こういった例というのは召喚雑病論の中にはたくさんありますね。で、あと針の世界、針の治療の世界なんですけども、まあ達人の、あの針師たち、針の治療の時に刺激する回数、非常に注意深く使い分けています。私も実際、私は針師ではないんですけども、でも手でお客さんに施術するときに経絡によって使う回数、刺激する回数分けています。その経絡の気に合う回数使うとその痛みすぐ取れます。逆にむやみにやってしまうと時間かかります。あるいはなかなか取れないということがありますね。基本的に東洋の哲学っていうのは特徴なんですけども、まとめるっていう複雑な辞書、世の中っていろんなことがあっていろんな現象がありますけども、その複雑な辞書を簡単にまとめる、その関連性を見極めて分類するのは非常に得意です。だからこの五行っていう考え方っていうのは、我々取り込むこの気の世界をまとめるメガニズムとして昔からずっと使われています。例えば色も気です。ではこの色っていうのは五行と連動って考えるときに、まず赤い色、どの気に対応するかというと、これは火の気に対応します。なんでかっていうと、赤っていう色っていうのは例えば人を興奮させる、気分高揚させるという性質を持ってます。まあ簡単な例にしますと、皆さんマクドナルドとかケンタッキーとかそういったファーストフードに行くときに気づいたかもしれないですけども、そういったところで共通する色っていうのは赤色です。あるいは黄色、オレンジ色、そういった人を気分を高揚させるというような色を使います。なぜかというと、その赤い環境の中に長時間にいると落ち着かなくなります。だから短期間で食べてすぐ出ていくっていうのは店側の意図ですので、ですから落ち着いた色を使わないです。あえてそういった落ち着かないっていう色を使います。で、逆に例えばスターバックスコーヒーに行くと、スターバックスコーヒーの色ってはグリーンです。グリーンの色だとしたら、人ってまずリラックスできるという気にさせますね。だからその環境にいると長くいることができます。だからそのスターバックス、そういったコーヒー屋さんでは長くお客さん行ってもらうためにそういった色を使います。だから現代ではその色彩学でありますけれども、昔もその色彩って気ですから、光の反射は色になるわけですから、ですから光ってはいわゆる気ですね。気の波長に対するその反応っていうのはこれ色、我々目で見るとそれ色になりますので、その色と我々の体に対して、いわゆるその気ですね、我々に対して色の影響を及ぼします。だから赤の気、赤い環境、色に囲まれる場合は気分高揚するという話です。逆なんですけども、黄色、人って安心させるという色になります。あと食欲をそそる色でもあります。黄色を対応する木というのは銅です。まあ当然土の色も黄色なんですけども、銅の木では変化という機能に対応することですから、例えば料理作って加熱して黄金色に作ると非常に美味しく食欲をそそるという色になります。これはまあ銅の色ですね。木の木に対応する色は何ですかというと、これはまあ青色です。青色っては緑でもなく紺色でもないです。緑と紺色の間です。山登った経験ある方は、まあ、分かるかもしれないですけども、登山にして遠い山、青々したというのは山の色というのはその青です。この青の木というのは基本的にその木の木に対応します。金の場合はどうなるかというと、金の木に対するのは白です。 水に対する色は黒です。なんで黒かっていうと、黒っていうのは要するに水の木の性質では収縮するですね、溜め込むという木です。だから黒っていうのは いろんな色って反射しない、光を全く反射しなくなってくるとそれ黒見えるわけですから、だから光を全部収集して外に出さないっていう性質ですので、だから黒色っていうのはこの水の木に対応します。金の木に対する色っていうのはこれは白です。で白、金の木の特徴っていうのは下がってくる、沈んでくる、落ち着くという色です。白色囲まれる状態だとしたら人の気持ちでは落ち着いてきます。病院は基本的にお医者さんもそうですし、ナースもそうなんですけど、皆さん白い服着ますし、基本的に病院の色の基調は全部白です。なので白かというと患者さんがいますけれども、もう興奮してきた方も結構います。あるいは慌ててきている方も結構多いんです。だからその慌てて興奮している気持ちを沈ませるためにこの白の色を使います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。